ワープ月間っていう期間がこの教会に与えられていることと、そして私たちが語らせていただいていることに本当に感謝します。前に立って語らせていただいてますけど、一番私が語られててメッセージを作成しながら心が痛くなって悔い改めながら作成することの方が多いんですけど、神様から与えられた御言葉をこのようにして皆さんと分かち合うことができることを本当に感謝します。最初にお祈りさせていただきます。愛する天のお父様、感謝します。今日も天候が悪い中このようにして集まり、あなたを礼拝し賛美できることを感謝いたします。主よ、今からあなたの御言葉を語らせていただきますけれども、イエス様、私の口を通してあなたが語ってくださり、私たちに必要な御言葉を与えてください。イエス様、どうぞ私をあなたの通る木管として用いてください。この時間をあなたに期待し、イエス様の名前によって感謝してお祈りいたします。アメン。それでは早速聖書を開いていきたいと思います。今日の御言葉は使徒の働き16章の25節から34節の御言葉です。真夜中ごろ、パウロとシラスは祈りつつ神を賛美する歌を歌っていた。他の囚人たちはそれに聞き入っていた。すると突然大きな地震が起こり、牢獄の土台が揺れ動き、たちまち扉が全部開いて、すべての囚人の鎖が外れてしまった。目を覚ました看守は牢の扉が開いているのを見て、囚人たちが逃げてしまったものと思い、剣を抜いて自殺しようとした。パウロは大声で、自害してはいけない、私たちは皆ここにいると叫んだ。看守は明かりを求めてから牢の中に駆け込み、震えながらパウロとシラスの前にひれ伏した。そして二人を外に連れ出して、先生方、救われるためには何をしなければなりませんかと言った。二人は言った。主イエスを信じなさい。そうすればあなたもあなたの家族も救われます。そして彼と彼の家にいる者全員に主の言葉を語った。看守はその夜、時を移さず二人を引き取り、打ち傷を洗った。そして彼とその家の者全員がすぐにバプテスマを受けた。それから二人を家に案内して、食事のもてなしをし、神を信じたことを全家族とともに心から喜んだ。アメン。今日はこの御言葉から、どんな時でもというテーマで皆さんと分かち合っていきたいと思います。今日の賛美でどんな時でもってあったので、本当に何も打ち合わせしてないんですけど、どんな時でもというテーマで皆さんと分かち合っていきたいと思います。御霊の一だと思います。今日の御言葉の前の部分を見てみると、パウロがピリピの町で祈りの場所に行く途中で、占いの霊に疲れた女奴隷と出会って、パウロたちの後についてきて、この人たちは神のしもべたちで救いの道を伝えていますと何日も叫び続けていたので、パウロは困り果てて、イエス様の御名によって悪霊を追い出しましたが、その女奴隷によってお金儲けをしていた人たちは、お金儲けの望みがなくなったことで怒って、私たちの町に大混乱を起こしていると言って訴えて、そして結果彼らは鞭打ちに処されて投獄されました。私たちは時に計画変更とか方向転換などをしなければならない場面に遭遇したとき、それを厄介な出来事と受け止めてしまう傾向があると思います。しかしそれはいつもと違うことをしたり、新しいことをしなさいという神様の導きなのかもしれません。パウロはピリピに行きましたが、それは神様が幻によってマケドニアというところに行くように示されたからです。神様の導きによってそこに行ったのに投獄されるということは全く予想していなかったと思います。彼らは鞭打たれて傷がひどくうずいていたかもしれません。しかも足かせもはめられていました。でも彼らは真夜中に神様に祈って賛美を歌っていました。私たちはどうでしょうか。不当としか思えない苦しみの中にあって、人はどうするでしょうか。 環境とか状況が悪いとき、後ろを向くしかないでしょうか。何が悪かったのか、誰が悪かったのか、誰かを責めたり、あるいは自分を責めてしまうかもしれません。しかしこの賛美を歌っていた周りの囚人たちはこれに聞き入っていたと書かれています。他の囚人たちは不思議に思ったのでしょう。二人の姿に圧倒されてパウロとシラスに向かって、うるさい、静かにしろと言わずに聞き入っていたと書かれています。この真夜中というのは今の時代だと思います。事件とかいろんなこととかありますけれども、この世の中で主への賛美を捧げるときに神様ご自身が偉大な御業を表してくださることを信じます。彼らの祈りと賛美は暗い牢獄を天の礼拝の場所に変えました。彼らの心に与えられていた光は真夜中の闇を突き破って牢獄を照らしました。苦痛や不平の声だけが飛び交っていたであろう牢獄に神様を賛美する喜びの声が響いてきたときに、他の囚人たちはそれを静かに聞き入っていました。環境や状況に支配されるのではなくて、逆にそれを支配して変えてしまう力、それが私たちクリスチャンに与えられている特権です。私たちにはそのような力や喜びが与えられていることを感謝します。パウロはローマ書の8章35節から39節で次のように言っています。私たちをキリストの愛から引き離すのは誰ですか？患難ですか？苦しみですか？迫害ですか？飢えですか？裸ですか？危険ですか？剣ですか？あなたのために私たちは一日中死に定められている。私たちはほふられる羊とみなされたと書いてある通りです。しかし私たちは私たちを愛してくださったことによって、これらすべてのことの中にあっても圧倒的な勝利者となるのです。私はこう確信しています。死も命も御使いも権威あるものも今あるものも後に来るものも力あるものも高さも深さもその他のどんな被造物も、私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。アメン。誰も私たちをキリストの愛から引き離すことはできません。誰も私たちを絶望の淵に落とすことはできないんです。私たちは私たちを愛してくださったことによって、これらすべてのことの中にあっても圧倒的な勝利者になることができるからです。パウロとシラスの姿から、私たちは牢獄の外、つまり環境や状況がいい時も神様を礼拝しているように、牢獄の中、つまり環境や状況の悪い時でも同じように神様を礼拝するということ、牢獄のように悪い状況の中にあっても賛美を捧げること、祈ること、神様を礼拝することを妨げるものは何もなく、神様と私たちを隔てるもの、神様と私たちを引き離すものは何もないということを学ぶことができるのではないでしょうか。パウロとシラスにとって、自分が受けている苦難に意味があるかどうかなどということは、おそらく大して重要なことではなくて、彼らにはもっと重大なことがありました。それは牢獄の外にあろうが中にあろうが、神様の御前にあるということです。イエス・キリストの十字架によって罪が許されて救われた者として、神様の子供とされた者として、神様の御前にあるという事実です。だから牢獄の中にいても同じように主を礼拝することもできるし、先が見えなかったとしても信頼することができることを感謝します。さっき大志君が言ってたように、周りの状況がどんなに悪かったとしても、神様はもちろん愛してくださって、賛美と祈りは私たちの前にあるっていうことを今日の賛美しながらすごい語られました。本当にそうだなと思って、私たちがそれを選んでないだけであって、いつも神様は賛美と祈りを私たちの目の前に用意してくださっていることを感謝します。パウロやシラスに限らず、人の置かれている状況は日々変わっていきます。自分の周りに起こっていることが重要なことじゃなくて、何にフォーカスを当てているかが重要です。 今自分の周りで起こっていることを無視するのではなくて、現状をしっかり知るということは大切で、その中で神様を信頼するのかしないのかは私たちに委ねられています。私たちはどのような時にも神様に祈って賛美するものでありたいと願うのですが、アメンでしょうか。26節に戻りますが、その夜突然大地震が起こりました。地震で看守が目を覚ますと、牢獄の扉は全部開いていました。この大地震は見張りを託されていた看守にとって災難以外の何物でもありませんでした。まず牢獄の土台が揺れ動いたと書かれています。神様の御業は問題の一番深い土台を揺れ動かして、そこから大きな御業が表されたことです。人間の力ではどうしようもない問題のただ中で、祈りつつ神様への賛美を捧げるときに、問題の根本的な土台が揺り動かされて大きな勝利が表されます。そして扉が開いたと書かれています。牢獄が揺れ動き、建物が倒れて、そこにいた人たちが死んでしまったというのではなくて、牢獄が揺れ動いて獄の扉が開かれるということが起こりました。私たちはリバイバルの扉、救いの扉、問題解決の扉が開くようにと祈っていますが、新しい神様の領域の扉が開かれるためにも、神様に祈り賛美を捧げていきたいと思います。そしてすべての囚人の鎖が外れてしまったと書かれています。パウロとシラスは足かせをつけられていましたが、鎖が外れてしまうという超自然的な御業が表されました。イエス様を知らなかった人たちに対してだけではなくて、クリスチャンである私たちも離れることができない悪習慣とか罪から離れられないというところからも神様は解き放ってくださいます。私たちは日々祈り賛美を捧げ、神様の働き人としてさらに作り変えられていくようにと祈っていきましょう。囚人たちがみんな逃げてしまったと思って、看守は剣を抜いて自殺しようとしました。先ほども言ったように、突然の地震は看守にとっては人生の終わりを意味するほどの出来事でした。しかし彼は闇の中から大声で叫ぶ声を聞きました。自害してはいけない、私たちはみんなここにいる、というパウロの声でした。彼が震えながらひれ伏して2人を連れ出して、先生方、救われるためには何をしなければならないですかと聞きました。救いは何らかの行為と引き換えに得られるものではないです。大事なことは何をするかではなくて、誰を信じるかです。罪人を救うためにこの世に来られたお方を信じることです。だからパウロは答えました。主イエスを信じなさい、そうすればあなたも家族も救われます。パウロとシラスは看守とその家族に主の言葉を語りました。彼らは主を信じて洗礼を受けました。そして神を信じたことを家族と共に心から喜んだと書かれています。はじめにも言ったように、パウロたちは幻で示されて福音を述べ伝えるために神様が召されておられると確信してマケドニアに行きましたが、投獄されてしまいました。私たちも神様の召しに従っていくときに困難がないわけではありません。しかし私たちが神様を信頼して祈りつつ進むことを決断したときに、考えもしないような方法で御業を起こしてくださることを感謝します。御言葉を述べ伝えなさい、時が良くても悪くてもしっかりやりなさい、忍耐の限りを尽くし絶えず教えながら責め戒めまた進めなさい、という御言葉をパウロたちが身をもって示してくれたように、私たちも実行できるものになりたいと願います。神様がパウロたちを通して看守とその家族を救いへと導かれたように、私たちも地の死を世の光としてますます用いられるように日々祈り賛美し行動していくものでありたいと願うのですが、アーメンでしょうか。それではお祈りいたします。愛する天のお父様、感謝します。今日このようにして御言葉を分かち合うことができたことをありがとうございます。私たちは弱いものですぐに罪を犯してしまうものですけれども、いつもあなたがそばにいてくださり、許し慰め解放してくださることをありがとうございます。 私たちが日々あなたの召しに従って歩んでいくことができますように導いてください。本当に右にも左にもされることがなく、まっすぐにあなたの道を歩むことができるように助けてください。そして私たちの周りでどんなことがあっても、どんな状況であっても、あなたを賛美し祈ることを選び取るものへと作り変えてください。この時間を感謝します。あなたに栄光を返しして、イエス様の名前によって感謝してお祈りいたします。アメン。
今日御言葉の中で有名な聖書の箇所がありましたね。主イエスキリストを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われる。伝道集会などでは必ず語られる言葉ですよね。昔のという言い方が正しいのかどうか分かりませんけれど、昔の伝道者と呼ばれるテント伝道とかですね、天幕伝道とかされている方たちは必ず悔い改めなさいということと、主イエスキリストを信じなさいという、この日本でメッセージをしていると言っても言い過ぎではないぐらい、このことは外せなかったことですよ。ただ私たち最近はですね、教会の傾向流れとしてあんまり地獄の話はしない、裁きの話はしない、悔い改めの話、罪の話はあまりしない方向にあります。聖書から罪について、地獄について、裁きについて抜いてしまったら、どれくらい聖書が残るんでしょうか。皆さんご存知でしょうか。天国のことよりも地獄のことの方が多く聖書は語っているということ、イエス様が語られた言葉ですよ。私たちはそのことの意味をよく知る必要があります。地獄を本当の意味で知らなかったら天国のありがたさがわからないんですよ。罪の汚れがわからなかったら清められるということがわからないんです。罪がもたらすものが何かということがわからなかったら、簡単に人は罪を犯すんですよ。なぜイエス様が死んだんですか、私の罪のためだということがわからないから、人は罪から離れることができないんです。私たちが望むことは、祝福がありますように、恵みがありますように、繁栄しますよ。私たちはそれを否定するものではありません。イエス様を信じる者には繁栄はあります。でも私たちが思っているようなものではないのかもしれないですよね。罪を知ることなくして救いの喜びを得ることはできないと言わなくてはいけないと思います。どうして信仰を簡単に捨ててしまうんでしょうか。どうして祈ったり聖書読んだり教会行ったり信仰生活がもう面倒くさいな、邪魔くさいな、聖書は読まなくてはいけない、教会は行かなくてはいけない、献金も捧げなくてはいけない、なぜですか。救われるということがどういうことなのか分かっていないからですよ。神の国がどのような国か分かっていないんです。ひいては滅びゆく霊と魂が行くべきところがどのようなところか分かっていないんです。私たちが捧げるすべてのこと、神の国において蓄えられている。虫も食わない、サビもつかない、いつも確認して、あ、大丈夫、あるね、そんな心配はいらない、泥棒も入らない、朽ちることのない神が報いてくださる、その報いが神の国で待っているということを今日心から感謝したいと思います。詩篇の御言葉を見ると、私たちが流した涙でさえも天の皮袋に蓄えられているって。この教会は牧師が泣き虫だから、後に続く人たちもみんな泣き虫になっていいことだと思いますよ。全然ね、説教スタイル似てないけど、泣き虫だというところだけがね似てますね。いいですね。まあ、話はずれましたけれど、主イエスキリストを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われる。ある人が言いました。先生、この御言葉は嘘じゃないですか。私イエス様を信じて5年になります。家族は誰一人救われていません。誰一人教会に来ていません。 私イエス様を信じました。そしてその時に語られたメッセージは主イエスキリストを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われるでした。私はその御言葉を聞いてイエス様を信じました。それから5年経ちましたけれど救われてないんですよ。この御言葉は嘘じゃないんですか。私はその方にお語りしました。家族の救いのために祈っていらっしゃいますか。まあ時々家でイエス様の話をされたことはありますか。それはなかなか難しいですね。まだイエス様信じてない未信者ですから。私は未信者という言葉が好きではない。信者にあらずですよね。ある方はノンクリスチャンと言われることがものすごく傷ついて教会を離れられた方もいらっしゃいます、ね、未信者ですからまだ教会の話、聖書の話はしたことはありません。皆さんこの主イエスキリストを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われるという言葉は自動的にそのようになるという言葉ではありません。あなたが救われたから勝手に神様が家族も救ってくださるよという言葉ではありません。でも多くの人々はそのように誤解しています。自分が救われたら家族は必ず救われるんだ。この御言葉が成就するためには必ず救われた人がしなければならないことがあります。その人には先に救われている者としての責任があります。まず祈らなくてはなりません。家族の救いのために祈らなくてはならないんですよ。祈りのないとこに救いはないんです。私たちはまだ救われていない人たちのために祈らなくてはならないんですよ。そして世の光地の塩として、私たち自身が家庭の中で良い証人になって変わらなくてはならないんです。悪い習慣を捨て、どのような環境や状況であっても喜び感謝し祈り賛美する、その姿を見て家族は心を動かされ、あなたの信じている神を知りたいと思うのではないでしょうか。最後に一つの証をして終わりたいと思いますけれど、本当の話ですね。ある一人の方がクリスチャンになりました。ご主人の救いのために一生懸命祈っておられました。10年20年30年と祈られて、それでもご主人はイエス様を信じませんでした。そうこうしているうちに警察から電話が入り、ご主人が交通事故で亡くなったという連絡を受けました。奥さんは深く失望しました。彼女もまた信じていました。主イエスキリストを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われますよ。自分のご主人が救われることを誰よりも祈ってきました。熱心に祈ってきました。神は祈りを聞いてくださると信じて祈り続けてきました。彼女は深い失望に陥りました。そして信仰を捨て、教会を捨て、未信者よりも悪い生活に陥ってしまいました。それから数年経ったある時に一人の男性がその女性を訪ねて来られました。玄関のチャイムが鳴り、女性が降りていくと一人の男性が立っておられました。その男性が一枚の名刺を差し出して奥さんに渡されました。名刺を見ると、なんとそれは自分のご主人の名刺でした。奥さんは不思議に思って、どうしてあなたがこの名刺を持っておられるんですか、仕事で何かお付き合いをされてた方ですか。その方が言われるのには、ご主人を訪ねてきたということでした。奥さんは言いました。何年前の何月何日何時に主人は交通事故で亡くなりました。 その男性は一瞬表情を変えて、そして奥さんに語られました。いや、実は事故の前に私はそのご主人を車に乗せたんだって。道端で車が故障して止まっている彼を見てかわいそうに思って、車に乗せてあげて、乗せてあげて、たまたま車を運転しておられた方がクリスチャンで、車の中で10分間20分間でしょうか、話をして福音を伝えて、そしたらその方が言っておられたそうですよ。うちの妻は熱心なクリスチャンで、でも妻にね、イエス様は信じなさいって言われるんだけど、なかなか男のプライドで信じることできないですよ。でも彼が言いました。プライドとか言ってる場合じゃないよって、いつ命が失われるかわからないから、どうぞもしあなたの中でイエス様を信じる心があるならば、今ここで信仰告白しませんかって。彼はその車の中で信仰告白をしました。あなたイエス様信じますか？信じます。イエス様信じたら天国行けるって信じますか？信じます。イエス様の十字架によってあなたの全部の罪が許されたことを信じますか？信じます。そして再び何年後に必ず会おうねって約束をして彼を降ろしたそうです。その時にもらった名刺を持って男性を訪ねて来られました。男性はその後すぐ事故に遭って亡くなられたそうです。奥さんの祈りは聞かれなかったんでしょうか？いや、聞かれました。一緒に教会に通うことはできなかったけれど、そのご主人は今天国にいらっしゃる。イエス様は真実に祈る祈りを叶えてくださいます。私たちの知らないところで、知らない方法で、いや、ひょっとしたら目には見えないかもしれないけれど、神は祈りを聞いてくださっています。だから諦めないで、失望しないで、私たちは祈り続けなくてはいけないんですよ。勝手に神様は祈り聞いてくださらないとか言わないで、私たちの神様は真実で誠実なお方であるということを心から感謝します。私たちの願いは、一人でも多くの霊と魂が救われて一緒に神の国に行くことです。救われた者だけがこのところに集まって、救われたね、神の子やね、よかったね、天国やね、それだけをするところが教会であってはならないんですよ。私たちは出て行って、どんな時でも福音を語り、獄の中でもパウロとシラスのように賛美し祈り、そしてその姿を見て、その声を聞いて、囚人でさえも心を変えられて、あなたが信じている神を私も信じたい、そのように告白させられるほどの信仰者になりたい。神に喜ばれる信仰者になりたい。パウロとシラスたちが獄に入れられていて、一緒に入っていた人たちがもともとすごく賛美が好きで、その賛美を聞くと落ち着いて、あ、いいね、なんか落ち着くねという人だったのではないということは確かでしょう。うるさいとか黙れとか当然言われることなんです。福音を語ったら闇の中に光が入り込むと、うるさい黙れと言われるんです。そういうものです。この世は私たちを迫害するんです。こんなこと言われたわって知らんかったことみたいに言わんといてください。私たちは迫害されるんです。聖書に書かれています。信仰に生きようと思う者は皆迫害を受けるって。いや、私そんな迫害受けてないという人、ちょっと考えた方がいいと思います。 ってもただ一つ知っていただきたい。闇はこれに打ち勝つことができなかったと聖書は語っています。どんなに闇が深くても光は闇に負けることはない。闇は光を負かすことはできないんです。私たちが光であり続けるならばです。じゃあどうやったら私たち輝くんですか。大使みたいに顔クリームつけてどうやったら輝くんですか。私たちの内から出てくる聖霊の香りです。聖霊の輝きです。御霊の実です。どんなに着飾っても内から湧き出る御霊の実に勝る美しさ輝きはないんです。だから聖書語ってるじゃないですか。女たちを自分たちで着飾ることをやめて聖霊による輝きを放ちなさいって。誰にとってもチャレンジです。内から湧き出てくるものは良いものもあれば悪いものもあるからです。だから私たちは祈るんです。聖霊様どうぞ私たちを満たしてくださいって。自我じゃなくて御霊の実が現れるように、肉の私たちじゃなくて聖霊の実が現れるように、愛、喜び、平和、寛容、親切、忠実、柔和、自制、それらの実が豊かに現れるように、憎しみ、嘘、恨み、それらのものは私たちのうちから出ていって、聖霊の人となるときに本当の意味で光としての役割を果たすことができるのではないでしょうか。祈っていきましょう。私たちを通して福音が述べ伝えられていくように、うまく語れないからとか言い訳をしないで、私たちの存在自体が光となるように、どうぞ神に喜ばれるクリスチャンとして歩んでいく、そんな私たちでありたいと心から願うんですけれど、アーメンでしょうか。お祈りいたします。イエス様ありがとうございます。あなたの御名をあがめます。今日このようにして共に御言葉を分かち合うことができたことをありがとうございます。どんな時でも、どんなに闇が深くても、私たちの土台が揺り動かされ、すべての門は開かれて、悪しきすべての鎖は断ち切られて、一切のものから解放され、世の光地の塩としての働きを全うすることができるように、主をどうぞ助け導いてください。今日のこの時を心から感謝して、愛する主イエスキリストの御名によって御前にお祈りを捧げいたします。